この15章にはサムソンの仕返しのことが出てきます。妻がこの客人の一人に与えられて、そして彼女の父はこの代わりに妹をその嫁にしてくれと言ったんですけれども、サムソンの怒りは収まらなかった。そして彼はなんとペリシテ人の麦畑やオリーブ畑をジャックの尻尾にこの火をつ松明をつけて、そして焼き尽くすというようなことをしたわけです。当然ペリシテ人たちは怒ったわけなんですけれども、サムソンは7節のところを見ると、お前たちがこういうことをするなら私は必ずお前たちに復讐する、その後で私は手を引こうと、そう言ったわけです。そしてペリシテ人たちはユダに向かって陣を敷き、そしてまた攻めてくるという時に、そのユダの人々たちにそのサムソンのことを言って、なんとユダの人たちは3000人がサムソンのところに来て彼を縛り、そしてまたこのペリシテ人に渡すというようなことをしたわけです。彼はこのイスラエルを攻撃するということは一つもありませんでした。ただ敵であるペリシテ人をこの打ち倒すというのが彼のなすべきことであったわけです。そしてペリシテ人の手に渡された時に14節を見ると、すると主の霊が激しく彼の上に下り、彼の腕にかかっていた綱は火のついた雨布のようになって、その縄目が手から溶け落ちた。もう普通では人の力で切ることもできない、その麻の縄ももう簡単にほどけてしまう。そしてそれどころかサムソンは15節を見ると、ロバの顎骨を見つけて、そしてそれでなんと1000人を撃ち殺してしまうというような驚くべき技をしたわけです。今日賛美した新聖歌の380番はまさにこのところから取られているわけですけれども、言うなれば私たち自身がこの全く名もないロバの顎骨にしか過ぎないわけですけれども、しかしそれでも神様の手に委ねるならば大きな働きをなすことができる、そういうことも私たちは教えられると思います。そしてその後で18節のところで、彼はひどく渇きを覚えて主を呼び求めて、この私は喉が渇いて死にそうですと彼が祈った時に、神様はこの地を裂いて、19節を見るとそこから水が出た。サムソンは水を飲んで元気を回復し生き返ったとあるわけです。そして彼はその通りに素直に主なる神様に従っていったらよかったんですけれども、残念ながら彼はそうしなかった。また続いてこの問題が後に続いていくわけですけれども、この乾いたものに神様は水を豊かに与えてくださる。このことは出エジプト記でもイスラエルの民がこの荒野で水が欲しいと言った時に、モーセは岩を打ってそして水を出させた。それはイエス様の雛形であると言われているわけなんですけれども、新約聖書を見るならばイエス様自身がまたその渇きを癒すということを語っておられます。それはヨハネの福音書の4章の14節を見ると、私が与える水を飲む者はいつまでも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと言って、なんとサマリアの女の人はその人生に喜びが与えられて、その内側からもう湧き上がるものが与えられ、彼女は町に出て行ってこのイエス様のことを明かし、サマリアで多くの人たちが救われる、そのリバイバルが起こったわけですけれども、サムソンは残念ながら旧約聖書の中にあってそのことを見出すことはできなかったわけです。でも私たちはこの旧約聖書、また新約聖書を読んで、この生ける水が何であるのか、 それはご聖霊であるということをまた私たちは受け止めさせていただいて、私たちの心の中にこのご聖霊が望んでくださる、もう生ける水が私たちの内から側からもう川川となって流れ出て人を潤す、そういうものでありたいと思います。サムソンは見つけることはできませんでした。でも私たちは聖書を読んで本当にその源がご聖霊であるということを私たちは信じ、またご聖霊によって私たちの心が潤され、喜びに満たされて、そしてまた人を生かすことのできるものとさせていただきたいと思います。